耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第805回5月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん会計のね本を読もうとして挫折したことはないでしょうか。まあ会計知識ってね一般のビジネスマンにも必要だからねついて勉強したいんだけどもなかなか読めないっていうのがね多いんですよね。まあ貸借対照表の読み方知りたい、損益計算書の読み方知りたい、キャッシュフローって何なのか知りたいという人がですね結構いろんな会計の本に挑戦しては玉砕してるわけですよ。で今回はですねそんな、挫折した人、玉砕した人にですね、おすすめの本をご紹介します。今度こそ最後まで読める、会計のノウハウの本です。なぜ読めるのかというのはですね、ラジオで紹介していきますので、ぜひお楽しみに。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております竹内健麗、青木俊之著、会計天国、今度こそ最後まで読める会社で使える会計ノウハウという本です。タイトル通り最後まで読める会計本なんですが、なぜ最後まで読めるかというとですね、前編がストーリー仕立ての本で飽きが来ないんですね。しかもね要所要所が米字立ちで書かれててまるで漫画を読んでるようでした。誤解なぎように言っちゃいますけども、もうほとんど文芸書みたいなもんです。新刊ラジオはですね、今までこう難しい本はですね、簡単で面白いラジオドラマにするっていうコンセプトでやってきたんですけれども、今回の本に限ってはですね、ドラマを書き起こす必要がないくらい、原作が面白かったです。というわけでですね、むしろ時間の都合でラジオの方がオリジナルを削ってしまったんですけども、この本の序章、ラジオドラマでお聞きください。
8時10分か。約束は8時だったが、間に合う。京子の結婚式まであと1ヶ月。10年前妻に先立たれて男で一人で育ててきた娘だったが、なんとか無事結納も済ませて女としての幸せをつかむところまでこぎつけた。なぜ娘など持ってしまったのだろう。しかもたった一人の娘だ。手塩にかけて育てた娘をなぜここで見ず知らずの男に、しかも無償で差し出さなくてはいけないのか。
北条さん、北条さん、やっと起きてくれましたね。
気がつくと真っ黒なスーツを着た若い男が俺を見下ろしていた。オールバックの髪型に細い切れ長の目。
ここは病院です。北条さん、首都高速で車の事故を起こして死んでしまったんですよ。
ああ思い出した。あれ？だけど怪我もしてないし血も出てない。
今北条さんの体は目の前の手術室で緊急オペが行われているんです。
え？だって今俺の体はここにあるじゃないか。
今は幽体離脱をしているんです。実際見てもらった方が話は早いですね。
そう言うと男は俺の手を引っ張り手術室の扉を開けた。おいおい勝手に入っ、思わず手で口を押さえてしまった。目の前で白衣を着た男性に囲まれて手術を受けているのは明らかに俺自身の体だった。脳、胸、腰、足、至るところからドクドクと血が流れている。
外傷もひどいですが、それよりも脳の損傷が激しく、それが致命傷だったみたいですね。
致命傷って、俺は死ぬのか。
ええ、今すぐではありませんが、しばらく脳死状態が続いて、一週間後にはお亡くなりになります。
お亡くなりになりますって、なんであんたにそんなことがわかるんだよ。
そりゃ、私は天使ですから。あ、申し遅れました。私、天国からやってきました。天使のKと申します。北条健一さん、52歳。職業は経営コンサルタント。 10月20日午後8時15分首都高速の新橋のカーブでポルシェで事故死と。これで間違いないですか？
間違いないですかって言われても死ぬ瞬間なんか覚えてないよ。
北条さん、最初に言っておきますが、そんな真面目に反論しないでください。これ儀式みたいなもんですからね。そのままはいって何でもいいから答えてください。
はあ、はい、
はい。あなたをこれから天国まで連れていくんですが、人間界に忘れたものとかありますか？
忘れ物？ノートパソコンかな。あれがないと仕事ができないし。
はい、ノートパソコンと。あ、これはまあ後で別の天使に持ってこさせます。他には？
あとは何かな、下着とかひげ剃りとか、あと歯ブラシとかかな。
そういうのはね、天国に完備しているからご安心ください。バッチリですよ。他に北条さん、お忘れ物は？
あ、思い出した、タキシードだ。1ヶ月後に娘の結婚式があるんだよ。
北条さん、勘弁してくださいよ。いいですか北条さん、よーく聞いてください。あなたは死んでしまったんです。だからもう娘さんの結婚式には出られません。タキシードなんか必要ないんです。
俺本当に本当に死んじゃったの？もう生き返ることはできないのか？
北条さん、そんなに悲しまないでくださいよ。人の死なんてたまたまタイミングが悪くて発生したトラブルみたいなもんですから。死んじゃったっていうことはですね、つまり運が悪かったってことだけなんですよ。
お前に運が悪いなんて言われたくねえんだよ。
でも北条さん、ちょっと待ってください。話を最後まで聞いてください。実はここに素晴らしいオチがあるんです。いや、はい。で、
いいですか、悪い運の次にはいい運が来る確率が高くなるんです。
そう言って男が取り出したのは20センチメートル四方くらいの大きな箱。なんだよその箱は。
くじ引きの箱です。見たことないんですか？
そりゃ真ん中にこんなでかい穴が開いてる箱はそれ以外ないだろう。俺が聞きたいのは、なぜ今ここでくじ引きの箱が出てくるかってことなんだよ。
さっき言ったじゃないですかね、人の死なんて運の違いだけです。だから今から北条さんの運を試すんです。さあ、この箱の中にある三角くじを引いてください。
三角くじ？
そして運が良ければ豪華商品を差し上げます。さあ、運が悪かった後には必ずいいことが起こりますよ。どうぞ。
おい、K さん、なんで天使が三角くじ俺に引かすんだよ。
なぜってそりゃ今天国では死んだ人の満足度を上げるキャンペーンを展開しているからですよ。
言ってる意味がわからんな。
さあ北条さん、何番ですか？
7って数字が書いてあるね。
あ、7番ですか？
おい、いい商品なのか悪い商品なのか、どっちなんだよ。
大変申し訳ないんですが残念賞です。
そっか。ちなみに聞いておくけど、一番良かった商品は何だったのかな？
スイカです。
スイカってあの食べるスイカ？
もちろんです。 JR 東日本のスイカをもらっても天国では使えませんよ。あれ、北条さん、残念賞が何か聞かないんですか？私が答えちゃいますよ。
ああ、どうぞご勝手に。
パンパカパッパッパーン。では北条様が当てましたキャンペーン三角くじの残念賞の発表をさせていただきます。ドルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルです。
現世の復活チャンス券。
はい、 今から与える課題をクリアしたら現世へ復活することができます。
なんでそんなに素晴らしい商品が残念賞になっちゃうんだよ。
はい、というわけでドラマでした。北条さんが引き上げた現世への復活チャンスというのはですね、課題がありまして、5人の不幸な人間にアドバイスしてその人が幸せになるようにするというものだったんですね。この課題はね、北条さんに合わせて作られてまして、会計士の資格を持っている北条さんは会計に関するコンサルティングを行って5人の人間を幸せと導いていくというストーリーなんです。しかしですね、北条さんは死んでしまったので実体がなくですね、生きた人間と会話するためには何かに乗り移らないといけませんでした。そのために北条さんはですね、話によってはオカマバーのママに乗り移ったり、美少女フィギュアに乗り移ったりとですね、とんでもない行動を起こすんですけども、もうこの時点で面白すぎます。あとはね、皆さん実際にその目で確かめてみてください。で、真面目なお話、会計的な知識としては、一章ではアパレル企業を背景に、貸借対照表の読み方、二章ではオタク系キャラクター産業を背景に、損益計算書の読み方、三章では食品会社を背景に粉飾決算の見抜き方なんてものが、分かるようになっています。で、アドバイスされる人間がですね、会社の社長、経理責任者、管理者とかなんですけども、彼らとね、やりとりも十分コメディータッチで面白くできてますので、楽しみながら会計が学べると言っても間違いないでしょう。で、この本は5章までありましてね、4章、5章も同じ感じで進むんですけども、もうこのあたりからですね、北条さん自身のストーリーも実は展開してきてですね、すいません、もう会計のことよりも北条さんが気になってしょうがなかったです。というわけで、物語としてもよくできています。コメディタッチで進行してきますけども、最後の方にはほろりと来てしまうでしょう。会計知識も役立つし、ストーリーも面白いということで、飽きずに最後まで読んでみてください。では書籍情報です。会計天国、今度こそ最後まで読める会社で使える会計ノウハウ。竹内健礼、青木俊之著、 PHP 研究所より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はね、本当に面白かったのでね、個人的にはですね、ぜひですね、ドラマ化とかしてほしいなと思ったんです。図とかあるとね、会計知識も理解しやすいし、またね、本当ほろりとくるとこ、本当ほろりとくるんですよ。というわけで気になった方はぜひ、読んでください。では書籍の紹介はここまで。続きましてはコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
ですね、まずはもう本日のオーディオブックの紹介からいきましょう。
はい。
こちらでございます。
起こらないこと、役立つ初期仏法法は1。はい、役立つ初期仏法法話というね、サンガという出版社が出てる新書のね、第1弾なんですけど、
はい、
怒らないこと。
怒らないことなんですけど、ちょうど昨日ね、はい、僕の友達めっちゃ怒ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、昨日スーパーに友達が泊まってたんで、はいはい、買い物行ったんですよ。
はいはいはいはい。
で、そしたらレジの若いお兄ちゃんなんですよ。
はいはいはい。
多分新人さんなんでしょうね。
うん。
袋を一つしかくれなかったということで、帰る道々ずーっと怒ってたんですよ。信じられへんですね。なんで一個やねん。
なんでレジ袋一個でこれ全部入るんだ。
手にすっごい重いから食い込むねんってずっと怒ってたんですけど、 あれは良くないってことですよね。
まあそうですね。一応初期仏法法話なので、初期仏法、はい、初期仏法というか、 なんか仏教の、ね、考え方と照らし合わせて言ってるんですよ。ブッダはこう言ってましたっていう話なんですけども、
はいはいはいはい、
ブッダレベルじゃなくて一般人レベルで良くないですね、それは。
ちょっと器が小さいと言いますか、
はいはいはい、
で怒りすぎというところですけども。そうそう。でこれ初期仏法法話ってあるんですけど、僕この中でちょっと面白い文章というか一個ありまして、
は
い、
そうですね、苦手な方はご注意くださいね。
はい、今からちょっと言葉にするんで想像する方は、はい、ご注意ください、
はい、
ゴキブリが気持ち悪いのは自分のせい。
ね、これすごいなと思った。
これすごいですよね。
いや多分皆さん分かんない人に恐縮なんですけど、僕らはこの一言でこの著者のアルボムンレスマナサーラさんの凄さを知りました。
名前がすごい。
アルボムンレスマナサーラね。
すごいですね、綺麗に言えますね。
ゴキブリがね、
はい、
気持ち悪いと思うのは自分が
悪いんですよ。はい。
これ達観してるな。
ねえ、ここまでいけたら怒らないことっていうことの理解ができるんじゃないかなと思うんですけれども。
はい。まあね、これがその音声になってるっていうのがですね、この本当このシリーズ続々と音声化してるんですけど今。
はいはいはい。
いやー。結構ね、やっぱりその宗教の話ですけども、
はい、
仏教のね考え方って
あの今までおばあちゃんとかおじいちゃんから聞いてるようで、はい、深いなって
あそうですね
思いました、
はい。
というわけでそんなねあの仏教法話聞いてみたいなという方はですね、はい、まあ、フィービーに来る必要があるんですけど、そんなフィービーの生き方、フィービーとアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんが怒らないように祈っております。
怒らないで、
はい。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター八嶋正宏と
石橋優でした。怒っちゃいや。ユーザーさん今めっちゃ俺に対して怒ってますよ。
いやいや僕が怒りそうだ。
気持ち悪い。気持ち悪いって言われた。
今のさ怒っちゃいやんですよ。僕が怒りそうだよってこう冷静に言えば。